神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り、悪霊は出ていった。この箇所では、パウロは今、エペソにいます。先週お伝えしたところですけれども、エペソで彼は最初ユダヤ人の街道に入って教えましたけれども、その後、ツラノの行動という、より多くの人、より多くの人種と出会うこと、関わることのできるところで、これを教え始めていきました。これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた、と言われているところでした。で、11節のところにですね、そのツラノの行動での主の言葉ということに加えて、神様がパウロをして驚くべき奇跡を行われたと書いてあります。で、ここで注意していただきたいのは、主語が神であるということです。パウロが驚くべき奇跡を行ったというのではなくて、神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。神が行われたのだということが記されていますね。で、その具体的なことはどういうことだったかというと、パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていったということです。で、パウロの身につけているもの、パウロ自身の手でもなくて、パウロの身につけているものすらさえ、こういう力を持つものとして、不思議な驚くべき奇跡は行われていった。で、このところで驚くべきと言われているのは、私たちにとってこんなことがあるのだろうかと驚くべきことであるのと同時に、当時の人たちにとっても、これは非常に驚くべきこと。果たしてこんなことがあるのだろうかと思われることだったというのが実際のところになります。でもそれが起こっていくので非常に人々は驚いたわけですね。で、13節のところにそこからの展開が記されています。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの御名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのはユダヤの祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。ユダヤの祭司長スケワ、その息子の7人の息子たち。彼らは諸国をめぐって祈祷師として活躍をしていたようです。で、魔除けの祈祷師という風に書いてあります。で、おそらくこの当時、多くの病というものが、その霊的なものと関係していたものだったようです。で、医者が今のように医学が発達しているというよりは、むしろこういう魔除けの祈祷師たちの存在感も相当あったとき。で、霊を追い出すことによって病が癒えるということも顕著に見られていた時期であったわけです。なので、このユダヤ人の中でも魔除けの祈祷師というのが非常に存在感を持っていました。悪しき霊を追い出して、そのことによって人々を解放し、そして元通りの生活へと回復させていくという役割です。その役割がありましたので、ユダヤ人の魔除けの祈祷師たちは諸国をめぐってそのことをしていたわけですが、このエペソに来た時にパウロのことを聞き、パウロのしていることを見、またパウロのかけている前掛けや手ぬぐいのことを見るにつけて、これはいいじゃないか。俺たちもこのイエスの名によって魔除けで追い出すということをしようじゃないか。そんなことで試しにしてみたというんですね。試しにこれを使ってみた。イエスの御名を唱えて、パウロの述べ伝えているイエスによって お前たちに命じる。で、この悪霊を追い出すというのは、命じる者の権威ということが一番、こう、クローズアップされていきます。悪霊よりも上にある権威を持って命じると言えば、悪霊はその言うことを聞いて出ていきますし、悪霊よりも下にある権威を振りかざそうとすれば、いや、そんなものは俺たちは聞かんと言ってですね、悪霊は出ていかないということになるわけですね。で、今までこのユダヤ人の魔除けの祈祷師たちはですね、おそらくエルサレムの宮の何らかにまつわる権威を持って悪霊たちと向かい合ってきただろうと思われます。しかしここで、パウロの伝えているイエスによってというふうにこう言ってみたわけですね。で、その権威の方が悪霊たちより上だろうと。パウロの宣教の様子、パウロの前かけで人々が治る様子、そういうことを見たときに、そう、理解することができたので、イエスの御名によってと言ってみたわけです。しかし、15節、悪霊は答えてこう言いました。自分はイエスを知っているし、パウロもよく知っている。けれど、お前たちは何者だと言ったというんですね。パウロのことはよく知っている。そして、パウロが述べ伝えているイエスのこともよく知っている。それは確かに、自分たちが言うことを聞かなければいけない上の権威であるということをよく知っているけれども、それを今こういうふうにして乱れに持ち出して、私たちに命じる一体あなた方は何者だというふうにして、彼らの言うことを退けていくわけです。16節、そして悪霊に仕えている人は彼らに飛びかかり、二人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたって、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出したというふうに書かれています。ここに、いたずらにイエスの皆を使ってみたことの結果が悲惨な目にあったということが記されていくわけですね。で、17節、このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになったと言われています。で、このことというのは一体どういうことなんだろうというふうに理解をしたらいいでしょうか。この一連の出来事というのは、パウロの不思議な見業というのが非常に本質的なものであって、そして、ユダヤ人の魔除けの祈祷師たちがしようとしたのは非常に表面的なことであって、神のイエス・キリストの権威というのは、よりこの深い本質的なところに現れているということを理解するためのものでしょう。ユダヤ人の魔除けの祈祷師たちは形を真似してみたわけですね。イエスの皆を言ってみれば、それでどうにかなるだろうと思ったわけです。それこそ、パウロの手ぬぐいでも前掛けでも力を持つようならば、私たちがイエスの名を唱えればそれが十分な力を持つのではないか。しかし、その悪霊たちは、表面的なイエスの御名を使うあなた方は一体何の権威を持っているのか、そのことを受け入れなかった。言ってみれば、イエス・キリストの御名というのは、より本質的な、より深いレベルでの権威を持つものであり、そのことを用いることができるのは、そのことを自分のものにきちんとしている。より本質的な意味できちんと自分のものにしている人であるということです。で、このことをですね、ユダヤ人もギリシャ人も理解をしたときに、彼らは恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。これはただ単によくあるような人々の間で知れ渡っていることではない。より本質的な深いところの神の領域の事柄において、このことはなっているのだ。つまりこのイエスは本当に救い主であり、神はこのイエスにおいて、またパウロにおいて、 この御業をなさっているのだということを知るようになっていったということでしょう。18節、信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。で、ここで言う信仰に入っていった人たちがさらけ出してというのは、まさに表面的なレベルで言えば彼らは十分に良い歩みをしていたはずでした。ユダヤ人であれば、宮にも出て立法を守って神の前に責められるところのない歩みをする。人から見れば確かにそのように歩んでいることができたし、人に見せないところでごまかして歩むことができた。でもこのイエス・キリストを信じるに至っては、彼らは人にはまだ知られていない。自分がでもよく知っている。その悪しき罪の行いや、葛藤不安や、恐れ、また悪しき習慣といったものを持ってきてですね、それをさらけ出して、表面的には彼らは問題なかったかもしれない。でもその一つ深いレベルの本来取り扱われるべきことをさらけ出して告白したというんです。19節、また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。ここで言う魔術を行っていた多くの者たちっていうのは、この書物を買ってきてですね、書物を真似しながら自分の身につけて魔術を行っていたわけです。ですので、このところで言う魔術というのは、イエス・キリストの名によってというものよりは、浅い表面的なレベルのものになります。それで彼らは自分たちの力というものを誇ろうとしていました。しかし、その者たちが持ってきて、その、どういう風にしたらよいのかというようなことが書かれている書物をみんな焼き捨てたというんですね。それこそ銀5万枚という値段がついて、お金で買ったり売ったりすることのできる、ノウハウであったり、心得であったり、その歩みのことが記されている。そういうお金で売り買いできる、表面的に身につけることのできるものを彼らはこの時持ってきて、そしてもう自分たちはそれはいらないと。イエス・キリストにあって歩むのは、それはもはや私たちには必要ないのだ。ということで、これを抱き捨てていきます。このようにして、イエス・キリストの深層的な深い意味での本質的な権威ということが明らかになるにつれて、20節、主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていったと言います。驚くほど広まっていったと言うんですね。大体私たちが想定できるような、こういう風にしてだんだんだんだんというその域を超えて、あんなところにまで、あんな人たちにまでと言われるほどにそれが広まっていった。そしてますます力強くなっていった。今までエルサレムから始まりアンテオキに行ったり、それからパウロの宣教旅行の中で各地に語り継げられていったこと、驚くほど広まっていったものがますます力強くなっていった。それは二つの意味合いがあると思います。一つは迫害に対してそこに負けることなく力強くという意味です。至るところでこの福音が述べ伝えられるときにそれに対する反対も起こってきました。しかしそのいずれもがイエス・キリストの福音ということを押しとどめるものではなく、それをシャットアウトするものではなく、その迫害が強ければ強いほど、ひどければひどいほど、イエス・キリストの福音は力強く明かしされていったことでした。またもう一つの意味での力強くというのは、影響力の強さを表しているでしょう。先ほどもお伝えしたように、このイエス・キリストの福音は、人の表面的な行動生活を変えるだけではない、より本質的なその人の在り方ということに影響を及ぼしていきます。そのことはひいては、町を、 共同体を作り変えていくものにもなっていきます。で、そういう影響力の強さ、人の歩みを変えていく、変化をもたらす力の強さっていうことを指して、ますます力強くなっていったと。それを形容することができるでしょう。これがイエス・キリストの福音ということが伝えられていったとき、広まっていったときのこのようにして、より本質的なことが明らかになるにつれてという、そのことを見ることができる箇所です。では、私たちの現実っていうことについてはどう考えることができるでしょうか。私たちは以前よりは、比べ物にならないほど情報を共有することができ、そのことを驚くほど早くみんなが知っているっていうようなことになっていくことができます。今私たちが手にしている、マスメディアというものであったり、あるいはパーソナルなメディアというものであったり、そういうようなものを通して、多くの人がそれを知ってるっていうのは、かつてないほどのことになっています。と同時に、そこで、こう、伝えられることというのが、重さが軽くなっているっていうのも事実であろうと思うんです。一つのことをみんなが知って話題にするようになった。でもどうでしょう ?2 ヶ月、3ヶ月経てば、ああ、まあそんなこともあったね、という程度に忘れられていったり、自分たちの中からこう消えていくというようなことを私たちは経験します。そのことが心に留まったり、そのことに影響されて生き方が変えられていったりということが非常に少なくなってきているということでもあります。で、そういう中で、イエス・キリスト、その歩みについても、まあ言ってみれば、学校の世界史の授業で習いますし、キリスト教というものがあって、それを信じている人がいるというのは誰もが知っていることですし、またいろんな本にイエス・キリストの言葉として引用されている良い言葉、名言というものもありますし、イエス・キリストの教えに従って歩んだ信仰の偉人たちの姿も多くの人たちが知って共感するところとなっています。ですから知るという意味では多くの人がそれをもうすでに知っている。聖書も多くの人の手に渡されてそれを読んだことがあるという人がいる。でも私たちが本当のところこのイエス・キリストに出会って本質的なより深い意味でのイエス・キリストの権威に触れられるということが起こってきたときにこの福音の力というのがやっぱり一番そのところに行き渡っていく。ですから私たちはですね、単に情報が伝えられるということ以上のイエス・キリストの権威に触れられるというところを共有していく者たちでありたいと思うんです。これからの方々が信仰を持っていくというときに、やっぱりその部分がですね、一番大事になってくるわけですよね。ああ、みんながイエス・キリストの名によって祈ってるから、私もイエス・キリストの名によって祈ったらどうにかなるかなと。そういう、祈り方とかですね。いや、クリスチャンはこういうふうになんか生きてるみたいだから、私もそういう生き方を真似してみようかなっていう行動様式とかですね。そういうことを真似したり、そういうことの型にはめるのが、私たちの歩みではない。より本質的なイエス・キリストの権威ということに触れてもらう、あるいは触れられるという経験を通して、その人の人生が変わっていくことです。ぜひ、その歩みをですね、ご一緒に求め、またそこに確信を持って立ち続けていきたいと願います。では、しばらく黙祷をいたしましょう。